Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第185回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も気づきを与えてくれるお話をお届けします。どうぞお楽しみに。鏡に番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は5月13日、
はい
ね、
はい、
ゴールデンウィークも終わりまして、
終わりました、
ね、はい、学校や仕事に行くの嫌だなって思いながらお過ごしになってらっしゃる方もひょっとしていらっしゃるのではないかなと思います。
で
こんな時期の、ね、はい、憂鬱な気持ちのことを5月病という名前で言ったりもします、
はい、
で直子さんは5月病のご経験とかおありですか。
5月病です、うん、ね、
うん、
病気として症状として出たことはないですけど、
はい、
あのこれも5月よっていうのかな、あのゴールデンウィークが終わる頃にカレンダーを見て、
はい、
しばらく休みがないな、土日はもちろんね、あの休みはあるんですけど、しばらく祝祭日がないな、これあの会社で取ってる夏休みまで頑張らなきゃなって。
それはもう本当に 共通、もうみんな共感者本当本当っていうところ、はい、私もそれは思いましたね。
そうですか、恵美さんもありましたか。は
い、思いました、あの学生の頃とかね、会社勤めの頃は、はい、もうすごくそれ思いましたね。
ありましたね、
やっぱりそれも五月病になる一つの要因、かもしれませんね。
そうですね、あまり楽しいことを思い浮かべずに、
おっしゃる通り
始まっちゃった、
もう楽しいことが終わっちゃった
そうですね、
っていうような感覚でしょうかね、
そうですね、
なるほどなるほど、でもそれはみんな共感されることでしょうね、
ただあの連休明けにお客様に連絡しなきゃいけないとかいうのを連休の前にも貯めてて、連休前じゃん、連休後に、連休が明けたらお客様に連絡しなきゃいけないということを貯めているので、それが分かっているので、仕方なく会社には、自分に鞭打って行ってたような気がします。そうです
ね、まあ、自分を律していくということでしょうかね、なるほど、ということは、まあ、あのそんなにこう落ち込んだりとかするようなことはない、
なかったんじゃないかな、頑張ってたんでしょうかね、まあ、若い年関係ないですね、
まあ、でもね、若い方の方が体力ありますからね、
そうですね、まあ、きっともしかしたらちょっと覚えてないですけど、あのアフターファイブを楽しみに、
なるほど、
行ってたのかもしれないですね。
なるほど、でもね、それもやっぱり自分をこう、あの奮い立たせるっていうかね、そういう風なことの要因にもなりますよね。
そう思います。はい。
あの南子さんはそんなにこう、とことん落ち込んじゃうようなことはあんまりないタイプですかね。
あんまりなかったかな。
よかったです。
よかったですか。ありがとうございます。
精神的にもしっかりしてらっしゃる。
はい、いやそんなことはないかもしれないですけど。
ですよね。
そうですね。あまり深刻に受け止めるように見えて、実は深刻に受け止めてないかもしれないです。
それ一番偉いと思いますよ。
よくね、母に、あのケセラケセラっていう言葉を言われてたんで、ケセラケセラで行きなさいって言われて、
お母様がそういう精神で行ったらどう、ね、っておっしゃってたってことですね、素敵なお母様ですね。
ありがとうございます、
ね、ケセラセラ、フランス語
ですね、
ですね、
ですね、あの歌
ありますよね、
はいはい、
だから流れるままに、っていうような意味ですよね。
そうです、そうです、
素敵です。でもそれが一番、ね、あの、まあ、フランス語なんで違うと思いますけど、仏教の教えもそうですよね、あの水が流れるように生きていきましょう、何かこう執着を持たないで生きていきましょう、とかっていうような教えたくさんありますもんね、
素晴らしい教えです ね、
私でも、人生の目標としてそれを持っているんですが、
素敵、見習わせてもらいます。
全くその通りにできてないです、
そんなことないと思います。
でも一番ね、あの楽に生きる方法でもあるとは思うんですが、そこに到達するまでが大変ですよね。
そうです
ね、
おっしゃる通り、本当に。
でも今のケセラセラは、あの五月病で苦しんでらっしゃる方にも少しヒントになる言葉じゃないですかね。
そうなると嬉しいです ね、はい、
私ね、5月、この新緑の頃、いつも憂鬱なんです。
あら、
あの別に 何が原因っていうことはないんですが、この柔らかい葉っぱが風にこうブワーッと揺れるのを見ると、いつもあの、ね、あの4月に入社したりとか入学して、その新緑の緑を見ると、こう苦しい気持ちになったことを今も思い出す。学生の頃もそうですし、私銀行員だったんですけど銀行の、食事に行く時の階段の踊り場に小さい窓があるんですよね。
すごいピンポイントですね。
でその小さい窓から見えるこの街の景色をいつも見て、こう囚われた気分になっていたのを今も思い出すんですよね。この囚われた籠の中の、あの鳥のような気持ちになっていたのを今も思い出していて、で私はどれくらい我慢すればこのカゴから出られるんだろうって思っていたのを今も思い出します。
なんて繊細な。
そうですね、あの
繊細とはほど遠いかもしれませんが、あのそういう気持ちもあったんでしょうね、はい、
まあ、お仕事に集中するとか、
あの、でも、ね、結構負けず嫌いでもあったので、はい、あのこんなことで負けてはいられない、で私人よりも仕事早く覚えてやるぞっていう気持ちもあったんですが、
はい、
あの囚われの籠の中に閉じ込められていて、はいはい、どうしたらここから出られるんだろうって思っていたこともありました。だからまあいい、あの、はい、せめぎ合いでしょうね。
なるほど、
仕事覚えてやるぞっていう気力ももちろんあるんですけど、こんなことをずっと続けていかないといけないのかって、あの何とかして逃げたいなと思うのもあったんでしょうね。
あ、でもなんとなくその2つの気持ち分かるような気がします、
うん、そうなんですね、はい、分かっていただける、
分かるような気がします。それはあの、はい、それをあのこう落ち込んでいく自分を打ち消したくて頑張ろうって思うけれども、うんうん、頑張れば頑張るほどまだここから出られないみたいな、そんな感じでしょうかね。
そうですよね、なんか口で説明できないような複雑ですよね。
そうですか、
ね、でも今もあると思います。仕事頑張りたいなと思う気持ちと、
はい、頑張ってらっしゃる、
あのいい加減にやめたいなっていう気持ち
も、いや、そいや、まだまだまだまだ続けてください。
そうです、そうです、あの本当です、はい、あの頑張らないといけないし、はい、ま、楽しいこともね考えていきたいし、
はい、
あの生き生きしてたいなとは思ってます。
はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、じゃ今日直子さんに読んでいただく作品は、
はい、あ、はい、
どんな作品でしょうか、はい、教えていただけますか。
あの、はい、あの前回、はい、読ませていただいた、はい、三好愛さんという方のイラストレーターの三好愛さんの、はい、
あ、なんだちょっと待って、一瞬
階段未満、
一瞬飛んでみました、はい
はい、階段未満というエッセイから、はい、もう一作、私たち劇場というあのエッセイを読みたいと思います。
私たち劇場、はい、すごくキャッチーなタイトル。
そうですね、
前はランドセルに、はい、まつわるお話、はい、でね、はい、まあ、ランドセル持たなくていいんじゃないのとか言うね、あの
かなり盛り上がって
意外とね、はい、あ、そうだわって、ね、絶対ランドセル持つものだと思ってましたけど、はい、はい、絶対ってことはないですもんね。
そうですね、
持たなくていいんじゃないかという結末に至った自分が驚いたんですけど、
もう私も驚きました。意外な意外な方向へ話が進んでいったので
本当にね、意外な気づきをいただきましたので、はいはい、で今度の私たち劇場も、はい、そういうふうな気づきをくれるお話でしょうか。
エミさんが先ほどおっしゃられた、はいはい、窓にまつわる、
あら、
窓にまつわる、ああそういえばそうねと思っていただけるかなというお話です。
ああ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ私あながち間違ってたもうね、今あの外 の, あの、はい、舗装音がねすごく気力たっぷりですよね、あの今聞こえてらっしゃるお声もね、ひょっとしてあのリスナーの皆さんも一緒に聞いてくださっているかもしれませんけれどもね、でも囚われの身、あの窓の外の景色を、はい、あの眺めていた私 の, あの22歳の頃の気持ちをちょっと思い出しながら一緒にこのお話聞いていきたいなと思います。ありがとうございます。それではね、これから読んでいただきます、階段未満から私たち劇場、直子さんに読んでいただきます。それではお願いします。
私たち劇場、三好愛。付き合っていた人と二人暮らしをすることになったとき、郊外にマンションの一室を借りました。駅から徒歩25分。駅から遠いといえど、妥協できた理由は二つあって、すぐ隣にコンビニがあったことと、目の前にバス停があったことです。25分歩いて駅へ向かうことが億劫になってしまったときは、目の前のバス停からバスに乗れば疲れることなく駅に到着することができました。借りた部屋のリビングには道路に面した出窓があって、出窓からはバス停の様子を真正面に眺めることができます。しばらく暮らしていくうちに、私たちは何と話しにバス停の様子をその窓から確認するようになりました。 バスって結構時刻表通りに来なくって、家の中からバス停を見ることでバスが行っちゃったのか行っちゃってないのかできるだけ把握するようになりました。私たちはなんて便利な窓なんだと思い、バスに乗る必要がない時でも出窓からよくバス停を眺めるようになりました。真正面から見る窓の画角に切り取られたバス停はさながら劇場の舞台のようで、なかなか面白かったんです。時間帯によってサラリーマンとかおばさんとか学生とか並ぶ人が変わったり、バスが来て止まって通り過ぎると今までいた人たちがいなくなっていて、見てると意外に飽きませんでした。私たちは平日の朝に歯磨きをしながらだったり、休日の午後に手持ち無沙汰になった時とか、出窓からバス停の様子を眺めてはいつもぼんやりしていました。そんな平穏な日々が続いたある日の夜に、仕事から帰ってきた同居人が少し青ざめた顔で耐えきれないように話し始めました。あのさ、今日の朝バスに乗ろうと思ってバス停に並んでたんだ。そしたらバス停にいたおばちゃんが隣に並んでいたおばちゃんに俺たちの家の窓を指して、あそこの家いつもカーテン開いてるわよねって言ってたんだ。え？と私は驚きました。私たちの家バス停から認識されてるんだ。それでその話しかけられたおばちゃんは？話しかけられた方のおばちゃんも、ねえ、いつも家の中丸見えよね、大丈夫なのかしらって気の毒そうに言ってたんだ。俺いたたまれなくなってもうバスやめて駅まで歩いて行ったよ。私たちはその日からカーテンをぴっちりと閉め、バス停の様子はすっかり見ないようになりました。私たちは見ていたと同時に見られていました。気づいてみれば簡単なことなのに、私はどうしてこちらだけが見ているつもりになっていたんだろうと思いました。私たちがバス停を観察しているのと同じように、彼らは私たちが歯磨きをする姿やただぼんやりと出窓にもたれかかっているのを窓の画角で切り取って、バスが来るまでのその時間真正面から見ていたのでした。私たちはバス停に並ぶ人たちの舞台を見ているつもりでしたが、同時に私たちの窓は彼らにとっての劇場になっていたのです。カーテンはぴっちりと閉められ、その後一切開けなかったので、それからはバス停で、あの家いつもカーテン閉めっぱなしよねなどと噂されているに違いありませんでした。私は勝手に見る側として自分を位置づけ活動していたことを深く恥じ、私だって見られる側なのだという自覚をしおしおと持ちながら、それからはもう時刻表通りの時間にバス停に並ぶようになりました。ただ並んでいる時にふと目線を上げると、私たちの部屋のカーテンが閉まった窓があって、私はついさっきその部屋を出たばかりですが、今まさにもう一人の私が部屋の中にカーテンの向こうにまだ存在するのではないかという気がどうしようもなくしてしまうようになったんです。見る側と見られる側の対等具合に気づいてしまった今となっては、私自身が見る側と見られる側に分裂したような、自分が二人いるような不思議な気持ちに陥りながら、それからの日々を過ごすようになりました。
call as a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
立ち劇場直子さんに読んでいただきました、はい、読んでいただいてる間もね、はい、ずっと外が賑やかだったんですけど、
はいはい、応援いただきました。
一つもあの、ね、上手、はい、そうですね、はい、あの一つも乱すことなく集中してくださっていましたが、私ねすごくあのギャラリーが賑やかだと集中できないタイプなんですが、はいはい、集中するコツなんですか。
コツですか。
はい、
あーコツですね、情景を思い浮かべながら読むことかな。
やっぱりこれに集中するということですね、はいはい、素晴らしいな。
まあ、その通り表現できればもっとプラスなんですけどね、そこがまだ私の課題ですね。
いやいやいやいや、もう私もそれどころの話かも、すごく間違えるんですよね。
そうですか。
もうあの他の音が聞こえていると、はい、もう全く集中できないので、これ何か原因があるのかなってずっと思っていたんですが、今の直子さんのもう朗読を聞いてましたら全く乱されることがなく、
いやでも聞こえはしてますけど、
そうですよね、はい、ずっと 何人か演説してらっしゃいますよ ね、
そうですね。
実はねあのこの収録の前の日が統一地方選挙だったので、はいはいはい、多分こういうことになっているんだろうとは思うんですけどね、はい、まさかのこのお話も素敵なお話だったのにもかかわらず、
はい、ありがとうございます。
なおこさんはこのお話の中で、はい、このこう自分が心を動かされたとポイントっていうのはどんなところですか、うん、
あの自分も見られてるんだっていうくだりですね、うん、
自分が見られているっていうことが、
ええ、そういうことありましたっていうか、
ありました、はい、そういう経験があった、ええということですね、はい、これそれはどんな経験ですか。
まあ、友達と待ち合わせをしてたんですけれども、はいはい、喫茶店 で、
はいはい、
でその友達を探して私は喫茶店に入っていなかったんで出て行ったんです、
はい、
翌日会社の先輩に、はい、昨日デートだったでしょって言われて、
たまたまいらしたんですね、たまたまその喫茶店の中 に、
はいはい、であのしっかりあのあっちこっちのテーブル見てたけどあなたは私たちを見てなかったねって、
あ、じゃあちゃんと探せていないということですね、
まあ、目的の人の顔しか見て探してなかったんですよね、はい、私は。
なるほど、はい、そこにも集中力がありますね。
ありますか。まさかそこへつながるとは。
私だったらその先輩見つけちゃってましたね、きっとね。
そうですか。
だから3万ですね、はい、多分私はね。
いや
だから奈子さんは集中力があるということですよね。い
やありすぎて、じゃあまっすぐすぎて困りますね、それは。
なるほど。あ、なんかこれに共通する、ね、
もう思い込んでる感じですね。
なるほど。で見ていたと思っていたら見られていたエピソード。
エピソード、
はい、なるほど。
しっかり、
これね、私あの外から見られている、
はい、
でね、バス停に並んでいるおばちゃんが、うんうん、あそこの家見えてますよって言ってるんですけどあのこれ私が間違ってるのかもしれませんけど、はい、うん、見えてて何悪いのと思ったんです
よ。
そう、
あ、うんうん、
見えててもいいやんって思ったんですが、直子さんどうですか。
あまりにもしかしたら、
はい、
この私はそうか、どうかっていうと、
はい、
ちょっとやっぱりあんまりいい風景じゃなかったのかなって思って、うん、その見えてる風景が、
うん、
それでおばさんが、うん、そういうこういう噂話をしてるのかなと思ったんですけど、例えば、はい、もうパジャマのまんまで歯磨きしてる姿が出てたりしたんじゃないかなって、
なるほどなるほど、
まあ、考えたんですけど、
このおばさまたちからすると、うん、そういう姿は見られたくないので、
うん、
それが見えちゃってるわよ、うん、どうなのよ、うん、っていうこと、うん、っていうことですよね。なるほどなるほど、まあ、でもね、あの気にされる方も多いので、うん、あのそういうね、普段の姿が、はい、あの見られるのが嫌だっておっしゃる方も多いので、まあ、多分このおばさまたちはそういう方だったので、あの見えてるじゃないの、
はい、
っていうことでしょうし、ね、まあ、防犯上そういうこともあのよろしくないのじゃないかっておっしゃってる
ね、かもしれないと思うんですが、
それはあるかもしれませんね。
別にいいやと私はね思うんです
よ。その、ね、
もうパジャマ姿であろうが、まあ、見る人はねご迷惑かもしれないですけど、あの私は結構窓開けてる派なんですね。で、あの前道路なので、はい、あの見えるといえば見えるんですけど、別にいいやんって
気にしない
そで、はい、夫はあの、まあ、丸見えやん外からって言うんですけど、何が悪いのって
オープンでいいですねそれは
もうご迷惑ですよね。
いやそんなことはないと思います。
だから別にカーテン、これもね、あのびっちりカーテンを閉めましたっておっしゃってる、ね、はい、この小説の方ね、はいはい、レースのカーテンぐらいだったら、はい、うん、ま、中がそんなに明るくない、ね、外がこういう、あのいいお天気の日だったら見えないので、それぐらいでいいのに、もう全くカーテン閉める必要ないんじゃないかなとか、なんかいろいろモヤモヤしてて、私の方が階段未満に、
だってあ、そうですか。でも続編をまた作っていただきた
いですよね。でこの最後の方に、はい、もう一人の私が部屋の中に、はい、でカーテンの向こうにまだ存在するのではないか、
はい、
こうなってくるともう階段ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、未満ではなくなって、
それは、
はい、今この辺はどうですか直子さん。
これは、
はい、
こういう置いてきた自分はわからないですけど、
はい、
先に行く自分はちょっと思う時があります。
あ、先に行く自分、はい、
あの電車に乗り遅れた時とか、
はい、ああ
そういう時に、はい、あの電車に乗っていれば今頃私はあの駅に着いてこうしてたのにっていう、その自分を想像してしまう時が、
なるほど、あのもし何々だったらっていうですね、
はい、
たられば、
たられば、
はいはいはいはい、
そういう、
はい、
分身になってるから
、あ、なるほどなるほど。でもそれもね、あの、はい、あの自分、今いる自分でない自分ですよね。あ、
はい、
あ、なるほどなるほど。
あるけど、家に置いてきた自分はあまり想像しないかもしれないですね。
そうですよね。だから、はい、見る側と見られる側に分裂したような、うん、私が二人いるような不思議な気持ち、うん、
はい、
なんじゃそれは、
うん、難しいです。
難しいですよね、はい、だから多分ね、この三好愛さん芸術家でもいらっしゃるので、はい、この発想も豊かでいらっしゃるんでしょうね、
う
ん、だからね、そういう風な自分のシチュエーションとかっていうのも、はい、あの想像されて、この章、あのエッセイになったんだろうなと思うと、はい、まあ、貧困な性格の私はね、はい、あのこの発想が貧困な私はちょっと理解できないなと思ったんですが、窓は開ける派です。
いいです、いいですね、それ季節的にね、外の風も入れたいですし、
もう冬でも開けたいタイプです
、はい、寒い風邪ひかないように気をつけてください。
今日ももやもや喋れませんでした。
本当ですね、はい、
もうね、外の騒音も相まって、はい、気分が高くなってます。
ありがとうございます。
はい、今日は直子さんに私たち劇場を読んでくださいました。ありがとうございます。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ、窓を開ける派の私ですが、はい、心の扉はいつも開けていたいなと思います。
マインドいいですね、
はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
can say I've lost.